おはようございます。お祈りしていただきました。ジュニアキャンプも無事に守られて、守られました。ケント君がイエス様を信じて救われたっていうスタンしたんですけど、ちょっと今日は体調を崩して休んでしまって、残念ながら証が聞けませんけれども、あとでコウキ君がジュニアキャンプの様子を証ししてもらいます。本当に、200人以上集まった集会でした。北は北海道から、南は岡山か、岡山もですね、恵まれた集会でした。澤清嗣先生という先生が、説教してくださいまして、子どもたちにも分かりやすく話してくださいました。分科会も私たち家内と2人で人間関係ということで話をしたんですけど、難しいテーマだなと思いながら、でも子どもたちもよく聞いてくれたと思います。本当にお祈りありがとうございました。では、今日は教会の誕生ということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も、主を礼拝できますことを感謝いたします。今教会について学んでおります。今日は教会の誕生ということで話しますけれども、どうか教会について私たちが正しく理解できるようにお守りください。これからの時を御手に委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週はマタイの28章から、教会っていう教会の働きということで、まず伝道があり、それから、バプテスマを受けて教会建設、そしてまた主の教えを学んでいく、受け継いでいくということを見てきました。でその順番に従っていくとですね、今日の2章というのが、本当にその順番だと思います。で、まず2章の1節に、五旬節の日になってとあります。で五旬節っていうのは50日目ということですね。で何から50日目からかというと、杉越の祭りから50日目です。でよくペンテコステっていう名前でも言われております。で大麦の収穫の初穂を捧げるっていうのが杉越の祭りの時にあるんですけれども、それから50日目っていうことですね。でこれはカリオの祭りとともに、杉越の祭り、ペンテコステ、カリオの祭りですね、三大祭りですね。でつまりですね、50日目っていうと何から50日目っていうかというと、イエス様の十字架から50日目です。イエス様が十字架にかかったのは杉越の祭りの時ですから、それから50日目ですね。でこの時にですね、聖霊が下られたということです。で皆が同じ場所に集まっていたところに、2節に、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとあります。まず聖霊が下られたところですね。激しい風とありますけど、風というのは旧約においては神様を表すものとされていました。そして炎というのは神様の御臨在を示すものでありますですね。ですからそういうそのような神様がですね、一人一人に聖霊を下さったということです。で4節に、すると皆が聖霊に満たされとあります。聖霊に満たされる。で聖霊というのはやっぱり教会にとって大切なことであり、ですね、これは、1章の5節にあります、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるとあります。その予言通りに一人一人に聖霊が下られた、聖霊が与えられた、これが聖霊のバプテスマというものであります。そうすると皆が聖霊に満たされたということですね。で聖霊に満たされるということは本当に大切なことなんですよね。で 第一コリントの12章の13節にはですね、いいですか、第一コリントの12章の13節にですね、12章の13節ですね、これか、はい、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの 御霊を飲んだのです。ここにですね、聖霊というのが教会誕生に、聖霊の役割というのが一つあって、聖霊というのはユダヤ人、ギリシャ人、奴隷人、自由人、当時のいろんな人々を表していますね。そういういろんな人が一つとなることができるということです。一つ、御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりましたとあります。聖霊を受けてどんな人、どんな立場の人、いろんな立場の人がいますけれども、聖霊を受けることによって一つの体となりましたと言います。一つの体っていうのは教会のことです。ですから教会というものは聖霊を受けた人たちによって教会というのは成り立っていくということです、ね、そして、もう一つ、第一コリントの3章の16から17見ていきますと、第一コリントの3章の16から17見ていますと、こちらご覧になります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。そして、もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮ですと言っているんです。ですから一人一人がイエス様を信じて聖霊を受けた時にですね、私たちは聖霊を受けたわけです。そして聖霊の宮なんですね。私たちは聖霊の宮として建てられております。ですから聖霊を受けた一人一人が集まるこの教会も聖霊が宿っておられるです、ね、だから聖霊がおられないと教会は成り立ちませんということです。だからイエス様もここでですね、教会が伝道して新しい人が来られます。でその人がイエス様を信じた時に聖霊が下られます、その人にも。でその人も私たちの交わりに入ることができる。そして一つとなっていくってことですね。イエス様を信じるってことは聖霊を受けるってことであります、ね。ですから教会を誕生させたのは聖霊ということであります。教会には一人一人、そして教会全体に聖霊が宿っておられるということです。ですね、エペソの2章の21と22を見ますと、エペソ2章の21節と22節、はいですね、ここにあります。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。イエス様が建物全体をですね、組み合わせて成長してくださるということです。で主にある聖なる宮となっていく。だから一人一人が聖霊を受けているわけですけれども、一人一人をですね、イエス様が組み合わせてくださっている、組み合わせてくださっているんですね。そして聖なる宮、教会が成長していくんです。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。教会というのはそういうふうにしてですね、こう立て成長していくんだということです。聖霊なくしては教会は成り立たない。だから聖霊が下られた時に、一人一人に聖霊が宿られた時に、そこから教会が誕生していくのですということですね、はい。そして、 第一ペテロの2章の5節にはですね、いいですか、ごめんね和樹君、頑張ってね。第一ペテロの2章の5節、はい、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますですね。あなた方自身も生ける石として霊の築き家に築き上げられ、石というものが組み合わされて家が建つんですね。建物っていうのは当時はここでは石が組み合わされて建物ができていくでしょう。同じようにあなた方もその石なんだということです。あなた方が組み合わされていくんだということなんですね。そしてここではですね、イエス様を通して私たちは聖なる祭司となります。聖なる祭司なんです。皆さんは聖なる祭司なんです。祭司ってどういう役目をするかというと、神様と人との間を取り持つものですね。だから私たちバプテストは万人祭司説っていうのを取ります。全ての人が神様と人と取り持つ祭司です、ね、カトリックみたいに、カトリックでよく国会ってありますね。よく私たち懺悔と言ったりしますけど、あれは司祭とかそういう人に懺悔して、その人が神に祈るんですね。つまり人と神の間にそういう祭司とかそういう人が入ってくるわけです。でも私たちはそういうのはいらないんです。私たちはただキリストを通して神様に直接結びつくことができる。これは私たちは神様の聖なる祭司だからですということを教えております。じゃあこの教会が誕生しました、聖霊を受けました、その次何をしたでしょうか。教会がすべきこと、先週で言うならば伝道なんですね。で、4節、ごめんなさい、使徒の働きの2章に戻りますけれども、4節には皆が聖霊に満たされて御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあります。そこにいろんな人が来てるわけです。でペンテコステっていう日にはいろんな国に散っていた人たちが集まってくるんですね。ユダヤ人も来ます。でも外国の人たちも来ます。でそういう人たちに分かるように聖霊に満たされた人たちがそういう人たちの言葉で話し始めたっていうことなんです。まあ、これを異言という人もいます。でこのようなことを通して、まあ、聖霊の働きなんですね。今まで語ったことが、ことがない言葉で語り出したというですね。とにかく、いる人たちに分かるように、理解できるような言葉を話したということです。そしてですね、この時ですね、こういろんな言葉で話し始めたわけですよ、人たちが。で、そこにいる人たちの言葉で語り始めたわけですね。この頃ジュニアキャンプに行ってというか、この前ジュニアキャンプ行って、一つの感じたことが、結構英語が飛び交っているなっていう。で子供たちも日本人だろうなと、向こうが英語でこう一緒に話したりとかですね、結構いました。で中にはアメリカ人だけじゃなくて、フィリピンから来ましたとかですね、いろんな言葉がありました。でやはりその中で言葉っていうのは通じたらいいですけどね、話せないとやっぱりその人の間に大きな壁になってしまいますね。で聖霊はそういう壁を取っ払ってみんなに分かるような言葉で話していくわけです。ところがそれを見た人たちがですね、ある人たちはですね、13節にですね、新しいブドウ酒に酔っているのだと言ったんですね。この人たちは新しいブドウ酒に酔ってるからこういうふうな話をするんだというわけです。するとですね、ペテロが出てきます。ペテロが14節で11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけてきますペテロはこれから説教してきます。で私たちペテロというと、福音書の時代のペテロというとどういう人を想像するかというと、イエス様がですね、 あなたこそ生ける神の子キリストですとペテロがイエス様のことを告白したすぐ後でイエス様が私はこれから捕まって、行きます、そして、裁きを受けます、でも3日死んでいくけれども3日目によみがえりますという話をしていくわけですね。そうするとペテロはイエス様を脇に呼んでそんなこと言ってはいけませんということを言います、ね、ペテロにはイエス様の言った言葉が理解できないんです、ね、だからイエス様の言葉っていうのをペテロは理解できないし、イエス様が捕まった時に彼はついていきますけれども、見つかった時に3回イエス様を否定していきますよね。恐ろしさとなります。ペテロという人はイエス様の言った言葉が理解できなかった、そしてまたイエス様についていくのを恐れた、そういう人であります。ところがその彼が説教するんです。説教していくんですね。たくさんの人を前に説教していくんです。でもイエス様が捕まって十字架にかかってまだ50日目です。もしかしたら自分もこれ言ったことによって捕まるんじゃないか、実際にこの後捕まったりしていきます。でもそこに恐れはないんですね。恐れはないんです。そしてですね、これよくこの後の2章のペテロの説教を読んでいきますと、なんと素晴らしい聖書理解かってことがあります。聖書を正しく理解してるんです。イエス様の言った言葉、経験したことをですね、彼は正しい理解をしてるんです。あのイエス様はですね、捕まって十字架にかかって死ぬけども3日目によみがえると言った時に、そんなことあるはずがない、そしてまた恐れていったあのペテロが聖書を正しく理解できたんです。で、これは何なのかっていうと、やはり聖霊の働きです、ね、どう書いてあったかな、あ、すいません、どうでしょうね、ヨハネの、14章の26節、ヨハネの福音書の14章の26節、こういうことがありますね。あの、ま、前にも聖書の言葉出ますけども、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますってことです。ですね。だからペテロはね、この時説教する時に、彼の語る言葉が聖霊が降りてきて、彼は聖霊によって語ったことのない言葉を語り出したってことではないんです。聖霊に満たされるっていうのは、今まで語ったことのないことを、聞いたこともない言葉を語るということではないんです。ここに思い起こさせてくださいますということは、ペテロが今までイエス様から聞いた言葉、イエス様がしたこと全てを理解したってことです。聖霊によって彼は、あ、イエス様こういうこと言われた、こういうことされた、それはこういう意味なんだっていうことがよく分かったってことです。だからペテロはイエス様の宣教の始めからずっと一緒にいたんですよね。で、確かに途中でね、そんなことありませんって言ったらサタンを退けとまで言われております。で、ペテロはいろんなところで失敗をしております。ペテロって本当によく理解してないんだなっていうところがあります。そしてまた恐れます。ところがそのペテロを変えたのは何か、聖霊なんですね。聖霊が変えてくれたんです。聖霊満たされるっていうことは、聖書を正しく理解できたってことです。イエス様が言った言葉を正しく理解できたってことです。イエス様が言われた言葉はそういう意味なんだってことが分かったってことです。あ、イエス様あそこでこう言われたのはこういう意味なんだってことが分かったってことです。ずっと最初からイエス様と共にいたんです。だからイエス様の言われた言葉、されたこと、すべてを見ているんです。すべてを聞き、すべてを見ていくうちに、でもまだイエス様と一緒の時は分からなかったんです。理解できなかったんです。なぜこの言葉が出るんだろう。なぜイエス様こんなこと言われるんだろう。間違ってるんじゃないか。 でも、あ、そうか、イエス様はそういうことを言いたかったのか。そして何よりも十字架というものがどういうものなのか、復活っていうものはどういうものなのか、彼はよく分かったんです。理解できたんです。だから大胆に語ることができたんです。恐れる必要もないっていうことが分かったんです。なぜなら復活っていうのはどういう意味かということが分かった時に、彼は大胆に語ることができたということです。だから彼は新しいことが急に降りてきたんではないんです。今まで聞いた言葉、今までイエス様から教わったこと、イエス様がされたことが聖霊によって理解できた。それが聖霊に満たされるという意味でもあります。ならば皆さん、聞かないといけないんです。聖書の言葉を聞かないといけないんです。聞いてもない言葉が急に出るってことはありません。聞いたこともない聖書の言葉が出るってことはありません。聞いているからそれはこういう意味だってことが分かっていきますですね。ですからね、皆さん、集会に出る大切さっていうのはそこにあります。もちろん今こうやって礼拝に出られております。で、礼拝出てそれで十分だっていうならそれだけなんですけども、でもですね、祈祷会で聖書を学んでおります、コーヒーアワーでも聖書を学んでおります、そういう機会を夕拝でも学んでおります。そういう機会を大切にして聖書の言葉を聞くってことはとても大切なことなんです。聖書の言葉を聞いてそれを理解今できなくても、やがては神様は理解させてくださいます。それが聖霊の働きなんです。ですから礼拝、夕拝、祈祷会、コーヒーはこういう集会がとても大切なんです。そういう集会に出て御言葉を聞くってことはとても大切です。わからないではなくて、わからなくてもいつか神様は聖霊を通して教えてくださいます。でも聞いていないと教えられないんです。聞いてその言葉が入っていないと、この意味はこうだっていうことがわからないんです。聞くことがすごく大切です。ですから皆さん、教会の集会で聖書を学んでいる時っていうのは聖書が語られています、そしてこういう意味ですという一応説明はあります。でもその時にわかるわからないではなくて、あ、ここにこういう御言葉がある、あ、こういうこと言われている、それを後で聖霊を通して私たちは、あ、これはこういう意味なんだ、本当によく理解できますですね。ですから皆さん、ぜひ集会を大切にしてください。本当に恵まれている教会、祝福されている教会はどの集会も本当にたくさんの人が集う教会です。ぜひ皆さん、集会を大切にしてください。そうだから、ペテロは疑問がいっぱい出てくるんですよ。イエス様言われた時に、なんだこの子だ、わからない、十字架わからない、十字架で死ぬ、そんなこと救い主にあるはずはない、全然理解できていないんです。ところが聖霊が下られた時に分かっていくんです。分かったんです。じゃあそのちょっと分かった言葉を見ていきましょう。ペテロは一体何が分かったんでしょう。まず1回目に酔っ払っているって言われたんです。この人たち酔っ払っているって言われたんです。彼はね、ちゃんと旧約聖書を理解しております。これは16節に預言者ヨエルによって語られたことって言ってるんです。預言者ヨエルが語った言葉ですよって言ってるんですね。ヨエル書の2章にあります。開けなくて大丈夫です。ヨエル書の2章にこの言葉が書かれてるんです。神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、地には下は地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上がる煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われるという。言ってるんですね。ペテロはこれを理解したんです。ヨエル書の2章の言葉を彼は理解できたんです。何を言ってるんだろう、ヨエル書2章は。何を言ってるんだろう、わからないんです。ところが実際聖霊が下られた体験をした時に、これはヨエル書で予言されている聖霊が下るという意味だっていうのが分かったんです。 しかもそれは終わりの日に至ります。これは終末という意味ではなくて、イエス様が来られて十字架にかかられて、それからの時代、新しい時代なんですね。これを終わりの時というふうにここでは言っています。その日、21節に主の皆を呼び求める者は皆救われる時代になるんだということを言っているんです。聖霊が注がれる、イエス様を信じた人にみんな聖霊が注がれる時代が来るんです。主の名を呼び求める者が救われる時代が来るんです。これが新しい時代です。ペテロはこれを語ったんですよ。これを語ることができた、聖書理解です。旧約のあの意味、これだ。で、彼はみんな酔っ払ってる、愛するみんな酔っ払ってるっていう言葉を聞いたのに、違います、これはヨエル書の予言の成就ですって言ってます。そんなことはない、私たち酔っ払ってないとかいいんじゃなくて、予言者ヨエルの書の成就ですって言った時に、みんなは何ヨエル書って、 あそこにそう書かれてあるけど、それの成就なのかって分かるわけです。そして22節から本題に入ってきますね。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。みんなさん知ってますよね。ここにいる方たちだったら、あのイエス・キリストがどういう方だったか知ってますよね。ナザレ人イエスと言われた、ナザレから出てきたこのイエスという方は、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行いました。この方はあなた方の間でということですから、ここに集まっている人たちの中、間で力ある技と不思議と印を行いました。あなた方自身がご承知のことです。みんな知ってますよね。みんな見ましたよね。この方何をしたか見ましたよね。でも23節、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。この方は何も悪いことしてない、ただ力ある技と印と不思議を行った。この方を、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺した。確かにイエス様を十字架につけて殺したのはローマ兵です。でもそれを行わせたのはあなた方ですと言ってるんです。あなた方がこの方を十字架につけて殺した、あなた方がそれをしたんだ、あなた方が殺したんだと言ってるんです。でもそれは神が定めた計画と神の予知によって起こったことですって言ってるんです。だから偶然に彼らがあのイエス様を捕まえられて、偶然に十字架につけられたんではない、すべて神様が定めたご計画の通りなんですと言ってるんです。神様は全部知ってました。イエス様は十字架につけられて殺されること全部知ってました。そのように計画されたのは神様ですか。そして、24節には、でもしかし神はイエスの死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。神様の計画と予知は、十字架につけて殺すだけではなくてよみがえるということです。よみがえらせるということです。これが神様のご計画なんです。十字架の死と復活は全て神様のご計画の中にありますということです。この方は神の子なので、死んだままではないと言ったんですね。それは詩編の言葉からここで引用していきます。で、特に27節、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。この方は死んだけれどもよみがえるんだと言われてるんですね。そして、32節、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。 パウロはですね、ここでですね、この方は十字架にかかって死んだけれども3日目によみがえったんです。そして私たちはそれを見ました。私たちがその証人ですって言ってるんです。この方は十字架につけて殺されたけれども、神様はそのままにされるはずはありません。神の子であるならば十字架で死ぬけれども、そのまま黄泉に捨ておかれることはなく、蘇ったんだと。神様がこの方を蘇らせたんです。私たちは皆その証人なんです。私たち見たんです。この方蘇りました。見たんです。あの十字架にかかった時にみんな家の中に閉じこもって、自分たちも捕まえられるんじゃないかと恐れていたあの弟子たちのところにイエス様が入ってこられて、平安があなた方にあるようにと言って彼らの前に現れたあのイエス様、そしてあの十字架につけられた時の釘の跡を見せて、本当に私こそあの十字架で死んだ、完全に死んだイエスだ、でもこのように私はよみがえりました。でそれを見たわけですね。それを見たわけです。そしてその方は33節に、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。よみがえったイエス様は天に挙げられました。そして天から聖霊を私たちに使わせてくださいました。その聖霊が今私たちに注いでるんです。私たちはその聖霊を受けたんです。ですからその聖霊を受けて今あなた方のこのように説教しているんです。ペテロのすごい力強い説教です。本当に力強い説教です。なぜそれが語ることができたのか。もちろん聖霊に満たされているからです。でも彼は知ってたんです。十字架も見てます。復活も見てます。イエス様の様々な言葉を見てます。奇跡を見てます。不思議を見てます。印を見ております。彼らにとって最高のものは何か。復活なんですよ。死んだけれども蘇ったってことなんです。なぜ十字架があるんだろう、なぜ復活があるんだろう。あなた方が十字架につけたこのイエスをなんですね。つまりここでイエス様が十字架につけられた意味は、私たちがイエス様を十字架につけたっていうことです。あの人が十字架につけたんじゃないんですね。この人が十字架につけたんじゃなくて、あなた方ってことです。いや、あれをつけたのローマ兵だ、違う、あなた方です。あなた方が十字架につけたんだ。このあなた方の間で力ある技、不思議、印を行ったその方をあなた方が十字架につけて殺したではないかということです。これは私たちに言われている言葉でもあります。私たちがこのイエス様を十字架につけたんだということです。つまり私たちの中にある罪がイエス様を十字架につけたんだということです。だからこのあなた方がって言われた時に、私たちが、私がつけたんだ、あの人がつけた、この人がつけたんじゃなくて私がつけたっていうことを私たちが本当に思う時に、この方の復活の意味っていうのが分かってきます。そしてまた、なぜこの方が十字架につけられないといけないかってことが分かるんですね。そしてペテロの説教は続きます。36節にですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロが最初に説教した時に聞いてる人々に突きつけたのは何か。あなた方が罪もない神の子であるキリストをあなた方が十字架につけたということです。イエス様がなぜ十字架につけられなければいけなかったか、私の罪のためです。だからここがわからないと私たちは十字架の意味がわからないし、イエス様を信じることができません。私の罪が人々を十字架につけたということです。私の心にある罪が十字架につけた。それはなぜ彼らは十字架につけたの。イエス様が邪魔だったからです。イエス様が邪魔だったからです。自分のやりたいようにさせてくれないからです。 神様はこう言われてます、神様はこう言われてます、ね、ある意味すごいこう自分たちにとってこうやりたいのに。じゃあユダヤ人はどうしたかったんでしょうか。立法というものが大事、割礼というものが大事、これをしていないとあなた方は罪人ですって言ったんです。立法守ってないだろ、割礼受けてない、ああそれではダメだって言ったんですね。でもそう言いながら自分たち守ってないんですよね。その罪の心が神様に反抗する心、それが私イエス様を十字架につけたんだと。その時ですね、人々はどうなったか、37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったんですね。これが本当にイエス様を求める者の言葉です。あなたが十字架につけたんだ、あなたが殺したんだと言われた時に、じゃあ私はどうしたらいいんですか。確かにそうです、私がイエス様を十字架につけたんです。じゃあこの私はどうしたらいいんでしょう。その時にペテロが言ったのは38節、そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。一つ言ってるのは悔い改めです。悔い改めなさいです。悔い改めって何でしょう。方向転換です。方向転換です。つまり十字架につけたわけですよ、私たちの罪が。それはなぜかというと、神様に向かわないで他の方向に向かっていったわけです。その方向転換するってことは、神様に向かっていきなさいということです。あなたは今神様の言われるように歩んでいない、ただ自分のために歩んでいる。で、これが罪だから、罪を犯した時、人がね、アダムとエバが罪を犯した時に、この木の実を、あなたこの実を取って食べたら、あなた方は神のようになって善悪を知るものになります。つまり神のようになりたいわけです。神に並ぶものになりたいわけです。でも神様はこのように歩みなさいと言った時に、善悪を自分で決めたからです。神様はこれが善でこれが悪ですよ、いやそうじゃないだろう、これが善でこれが悪だろう、いや神様はそう言うけども、私の考えではこっちが善でこっちが悪だ、ぶつかるわけですね。そこに、分かりました、私の生き方を捨ててあなたの言われる通りに歩みます、これが悔い改めです。あの悪いことした、ごめんなさいではない、それだけではないんですね。悔い改めると心を向け変える、神様に向いていく。神様は何を言われてるんだろうか、神様はどうすることを喜ばれるんだろうか、私はこうすることが私の喜びだけれども、でも神様の喜びは何だろうか、方向を転換していくことです。そしてバプテスマを受けなさいとあります。バプテスマっていうのはイエス様を信じることです。バプテスマを受けるのはイエス様を信じたからこそ受けるものです。そして教会に加わるということですね。そうすれば賜物として聖霊を受けます。私たちが受けた聖霊をあなた方も受けることができますよ。ですから罪を悔い改め、イエス様を信じて行くときに聖霊が下る、聖霊が与えられますよということを言っています。で、その日3000人ほど、41節に前も言ったと思います、3000人ほどが仲間に加えられたと言ってます。仲間に加えられたってことは教会員になったということです。教会に入ったということです。このエルサレム教会という教会にみんなが入っていった、教会員になったということです。バプテスマを受けるっていうのはそういうことです。バプテスマを受けて教会員になるということです。そして教会が最初できて、そして仲間が加えられてきました。教会は大きくなっていきます。最初言いましたように、先週言いましたように、教会の働きは何か、行って行くこと、そして全ての人を弟子とすること、そしてバプテスマを授けることです。 行って救われた人たちにバプテスマを授けて教会にしていく、そしてイエス様の言った言葉を守るように教えていくことです。神様の言葉が語られていきます。教会では教えがされていきます。その結果どうなっていったかというと、42節に彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたということです。人たちの教えを守るということですね。教会の信仰の基盤は何か、人の教えです。人の教えって何かというと聖書の教えですね。イエス様の言われた教えです。それを守ることが教会の基盤になります。そして交わりっていうのは、ただ単に教会内における人間同士の親しい関係を持つということではありません。霊的な交わりです。で、霊的な交わりです。昨日のジュニアキャンプでですね、もちろんジュニアですのでまだ若い子たちですですね。だから昨日集まって子どもたち何を話してるんだろう、まあ本当たわいもないことです。女の子たちは恋バナに話を咲かせとかですね、男たちも男の子たちも、私のね一緒だった部屋はコウキ君とあと4人男の子が、高1のみんな高1の男の子だったんですけども、みんないい子でしたいい子でした。最後にあとシーツを持っていくのに、じゃあじゃんけんして2人持っていこうねって言って、じゃあみんなでじゃんけんって私負けたんですけどね、持っていかなくといかなくなったんですけど、きついなとか言ったら、あ、僕やりますって子がねいて、あ、本当にすごいいい子たちだなと思ったんです。で、そういう子たちに、夜終わって、行って、ちょっとお話をして、そしたらみんなベッドに座って聞いてるんですね。じゃ あ聖書を読んでお祈りしましょうかっていう、なんかねそういう姿勢がもうできてるんですよ。もう夜になった、さあみんなで座って、じゃあ聖書を読んでお祈りしましょう。で、朝になりました、起きました、じゃあみんなで聖書を読んでお祈りしましょう。で、そこから始めましょうっていうことがね、もう本当みんなそれがもう当たり前のようなことだったんですね。だからもう朝起きてすぐに聖書を読む子もいます。霊的な交わりなんです。人間同士の交わりもあります。でも聖書を通してみんなが聖書を言いましょう、一緒に祈りましょうっていうところから、高校生の子供たちがもうそこから始めるんです。そこで始まり、そこで終わるんですね。本当に霊的な交わりがありました。だから本当にそこで一人一人がやっぱり聖書から教えられていくんですね。いや、たくさんの子が手を挙げて信じ悔い改めておりました。やっぱそれが霊的な交わりなんだと思います。ただ楽しく遊ぶだけではなくて、でそこに神様がいらっしゃるわけでは、霊的な交わりになり、本当の交わりっていうのはそういう交わりですね。そしてパンを裂きってあります。これは主の晩餐、つまり十字架を覚えることです。十字架は忘れてはいけないんです。常に十字架を覚えてパンを裂きながらイエス様の十字架のその救いを思うことです。そして祈るんです。互いに祈ることです。だからね、祈祷会のね大切さがそこにあると思います。祈り合うということです。祈祷会でみんなが祈り合う。もちろん家でも一人一人のために祈るですね。ジュニアキャンプから帰るときに一人の方からメールがあって、実は私と同じ同世代の人がいるんですけども、その人がどうも命が危ないらしい。ぜひ祈ってくださいっていうメールが来たんですね。わかりました、祈りますって返事をしていったんですけども、遠く離れても一人の人が病気だと言った時に互いに祈る、その人のためにみんな祈る。で、今日の朝またメール来て、持ち直したようです、ありがとうございましたっていう返事が来たんですね。やはりこの祈って支え合うっていうのが教会です。教会はただ仲間、親しい人が集まるのではなくて、本当にこの祈り合って支える、それが教会です。だから本当にこう聖霊に満たされた教会、一人一人が聖霊に満たされて作り上げていく教会の中に、人たちの教えを守るということですね。そして、交わりを持つ、霊的な交わりを持つ、そして主の十字架を覚えていく、そして祈って支えていく、こういうところに 教会も本当の姿が生まれるんだと思います。もちろんこの初代教会も最初はこんなに素晴らしかったんですけども、食事の問題が出てきたり、6章でね、羊ができる問題が出てきたりします。アナニアとサッピラっていう人も出てきます。聖霊を裏切る人も出てきます。そしてまた教会も迫害を受けてきます。散らされていきます。様々な問題が出るんです。でもそこに主がいるならば、聖霊に満たされているならば、アナニアとサッピラの問題もそう、食事の問題もそう、散らされる問題もそう、全部試練に遭いますけれども、結果どうなるか、福音が広がっていくんです。アナニアとサッピラの問題にしても、教会に恐れが生じます。主を恐れる心が生まれます。食事の問題でどうなったか、羊が生まれます。教会が、運営がうまくいくようになります。散らされたらどうなるか、迫害があって散らされたら、散らされたところで教会ができてきます。神様は問題を祝福に変えてくださいます。それが生きている教会なんだと思います。問題があったとしても、主はそれを変えてください。だからこそ私たちに大切なのは、この生まれた教会で教えを守っていく、そしてまた互いに霊的な交わりを持つ、そしてイエス様の十字架を忘れないように、主の晩餐を大切にする、そして祈り合うということが大切なんだと思います。このような教会というものを本当に私たちは目指していきたいなと思います。ぜひ、互いに祈り合っていきたいと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は教会の誕生ということを見てきました。ペンテコステの日に聖霊が一人一人に下り、一人一人が聖霊に満たされて、ペテロの大胆な説教が続いてきます。彼は今まで分からなかったこと、理解しなかったこと、本当につまずいていたこと、さまざまなことを、本当の意味が彼は理解できました。それも聖霊の働きによります。そして彼には聖書の正しい理解、イエス様の十字架と復活の正しい理解、そしてまた何よりも恐れる心が取り除かれて、大胆に語っていくことができました。そこに教会に3000人もの人が加えられ、彼らは心を一つにしていくことができました。本当にそのような教会を見るときに、もちろん問題があります。さまざま問題があります。教会内のそれぞれの反目もあったでしょうし、裏切るも出てきます。外からの迫害もありました。それでも教会は立ち続けることができます。それは今全世界の教会へと受け継がれていきます。神様、本当に私たち一人一人がどのような思いでこの教会生活を送るのか、信仰生活を送るのか、本当にそれをよくもう一度考えることができるように導いてください。この時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。